市井羅針盤。今日のお客様は笹間国際陶芸祭実行委員会の道川渡美さんとジョセフィン・マリノさんです。道川さんは2013年に地域おこし協力隊として島田市に移住、フランス出身のジョセフィンさんは笹間国際陶芸祭のアートディレクターである道川正蔵氏の下で陶芸の勉強をするため2016年に初来日。お二人とも現在は山村都市交流センター笹間の職員として働いています。11月1日から4日まで笹間地域と陶芸の魅力が一度に体験できる第5回笹間国際陶芸祭が開催されます。そこで今回は市長と笹間と世界をつなぐ陶芸の架け橋をテーマに語り合っていただきます。
こんにちは。
こんにちは。
道川さん、ジョセフィンさん、いよいよ笹間の国際陶芸祭近づいてまいりました。
はい。
今日はたっぷりとお話を伺いたいと思います。まずお二人からそれぞれ自己紹介していただけますか。
はい。道川渡美と申します。私は最初に島田市には地域おこし協力隊という形で2013年に移住をして、その後協力隊として3年間働かせていただきました。でそのまま、笹間地区の方に移住で残りまして、今は山村都市交流センターの職員として働いております。で合わせてその国際陶芸祭の事務局長という形で、今回はイベントのいろいろな総務的なことと合わせて海外の作家さんとの連絡等をさせていただいています。
ジョセフィンさん、どうぞ。
ジョセフィン・マリノです。今3年間半ぐらい笹間に住んでいます。初めては陶芸を勉強したいですと道川さんからと、道川さんのおすすめは笹間でした。笹間は陶芸だけではないです、文化もです。と笹間の文化は本当に素晴らしいです。だから今これを勉強します。もう交流センターのスタッフです。
はい、よろしくお願いします。お二人がいることでね、今年5回目の笹間国際陶芸祭、過去最高のアーティストを招いて、
はい、
開催できるということも伺っています。はい、それに後ほどお話ね聞かせていただけると思いますけど、笹間の街の中でね、
はい、
お年寄りがグッドモーニングとかね言ってると、英会話を習って陶芸祭に向けて外国人のお客様のおもてなしをね楽しみにしてるっていう話も聞いて、なんか胸がワクワクするような気がいたしました。はい、今日はいろいろとお話を聞かせていただきたいと思います。まずですね、2011年の第1回から2年ごとに開催されて、今回で5回目の開催となります笹間国際陶芸祭。今回は前半は学ぶ2 days、 そして後半は出会う2 days と分かれていて、静岡県の文化プログラムのわびさびレッジ、これはわびとさびとビレッジがくっついてるんですよね。
はい、
このわびさビレッジが行われるというふうに伺いましたけれども、はい、今回の見どころについてお話をください。
はい、そうですね、今回は一番特徴的なのが副題で世界からわびさビレッジへっていう名前を付けさせていただいたんですけど、はい、初めて参加される作家さんが日本人よりも海外が増えたっていうことで、本当に国際陶芸祭って名前名乗らせていただいてたんですけど、はい、だんだんとインターナショナルになってきたなって思っています。で、68名で、日本を入れて21カ国の参加作家さんが参加されまして、今ご説明いただいたように最初の2日間は、学びということをテーマにして、8名の招待作家さんがデモンストレーションとかスライドレクチャーとか、その実際にこう彼らのテクニックを見せてくれます。少し内容的には専門的で、本当に参加する作家さんも朝から晩まで一生懸命こう勉強する2日間になっています。で後半2日間は本当にお祭り的な感じで、地域のいろんな地場産品をはじめ、地域と陶芸の両方を楽しめるような2日間になっています。
私も過去に伺ってますが、地元の方々の作るランチがですね、とっても美味しくて、はい、まさに笹間の芸術と、そして自然と食べ物と人の優しさ、思いやりを味わっていただける、そんな2日間、はい、ね、合わせて4日間になるといいですね。
そうですね、
はい、そう思います。今年5回目ということで、最初から道川さんに 関わっていただく中でね、お父様の道香さんとお一緒に、はい、まさにこの笹間というね、日本全国どこにでもある中山間地の村が一躍国際的に名が売れて、そしてまたよそから認めていただくことによって、地元に住む人たちが自信を持つ、自分たちが住んでいるところってそんなにいいとこだったんだっていう自信を持つ、これ素晴らしいことだと思っていて、はい、確か第3回目の時でしたでしょうか、外国人の招待作家の方がですね、私に奈良にも行った、京都にも行った、東京にも札幌にも行ったけれども、この笹間が日本の原風景だと、ここが一番素晴らしいっていうことを話をしてくださって、涙が出るほど嬉しかったですね。
そうですね、本当にありがたいですね、
うん、そうですね、小さな村から世界へと発信ということを目指してですね、世界と日本、そして作家と地域の住民といった新たな交流の場としてですね、まさに存在感が大きくなっているこのイベントだと思います、
はい、
まあ、その手応えはどんなところで、感じられるんでしょうか。お二人それぞれにまたお話を聞かせていただければと思います、
はい、先ほどもおっしゃっていただいたんですけど、実は前回の陶芸祭の後に、その80多分当時3歳ぐらいのおじいちゃんが英語を学びたいって言ってくださって、まあそんな年なんだけど、一言でも喋れたらもうちょっとこう自分たちのありがとうっていう気持ちを来てくれた人に伝えられるのになっていうことで、ジョセフィンが実は今英語教室を開いてくれていて、で一個はね地元のおじいちゃんとか、まあ大人の方で、もう一個は子供たちの方に英語教室をやってくれていて、
それは素晴らしいですよね、うん、直接こう外国の方から英語を学ぶ機会って素晴らしいと思いますが、83歳のそのおじいちゃんたち、うん、大人の英会話って一番最初に何を勉強するんですか？
簡単なものですけど、自分の名前とか、はい、仕事とか、はい、ありがとうございますとか、この本当に簡単なものですけど気持ちいいのもの、うん、そう、長いものはいいですけど、はい、本当にそう、気持ちは交流したいです。だからこれはメインです。
そうですね、みんな笹間を訪れる方たちもねすごく喜ぶと思うんですよね。簡単な会話であってもまさにそこに住む、お年寄りの方たちが自分たちを迎え入れるために一生懸命に覚えてくれた英語ですからね。子どもたちはどうですか？
素晴らしい、本当にびっくりした。
あ、そうですか。
すごく覚えてますと、今ゲームをしますでしたから、一緒に勉強する、私だけではないですけど子どもたち一緒に英語をしゃべりますとか、あと外国人が来ます、一緒にちょっと私の名前はすごくかわいい。
まさにいろいろな陶芸だけじゃなくてね、うん、笹間という地域自体がインターナショナルな、
そうです、ね
ね、都市に、はい、町になってきましたね。
そうですね、本当に地元の方たちがこう外国人を言って、前ジョセミンも言ってたんですけど、こうびっくりしないというか、なんか同じこう笹間を訪れる人に対して同じようにこう歓迎をしてくれるっていうのがすごく嬉しいって言って、こう外国人だからとかではなくて、訪れた人として同じようにこう迎え入れてくれるのが何よりも多分外国人の立場として嬉しいんじゃないかなっていうのを前言ってました、
ね、日本人はねこう英語ができないとどうしてもこう下向いちゃって何か聞かれたら困るなって思っちゃうんですよ ね、 すね、はい、だけどそこで、もう先にね一声でもかけられたら、ね、はい、相手の人は本当に喜ぶし、
そうです、ね、
コミュニケーションって言葉だけじゃないですよね、うん、食べ物であったり、そのおもてなしのその動作一つ一つがね、うん、やはり自分を本当に歓迎してくれてるかどうかということは相手に伝わりますから、
うん、結構ね皆さんこう今もちょうど招待作家の一人であるアイルランドの作家さんでサラ・フリンさんという方が来て1ヶ月ぐらいレジデンスで制作されるんですけど、彼女が来た時も皆さんがこうその習った英語で頑張って自己紹介を してくれて、まあ、一番上手だったのが一番ちっちゃい女の子で、まだ5歳の子が一番上手では面白かったんですけど、でもすごい喜んで、やっぱり本当今おっしゃられた通り、と一言でいいんで、あとはもう笑顔でこう言ってくれるのがそれで伝わるみたいで、すごい本当に来れてよかったって言ってもらえたので、すごいよかったなと思ってます。
そうですね、あの言葉を超えるあのコミュニケーションのツールって笑顔だし、うん、そしてまた相手を思う気持ち、
そうですね、
これ必ず伝わってきますものね。
はい、
うん、ジョセフィンさんはね、うん、この笹間が大好きでしょ。
はい、一番好きです。
どんなところが一番好きなんですか。
はいはい、そう、あの本当に全部が好きです。と笹間はあの、うん、難しいですけどあの本当に気持ちいいです。あの綺麗場所もちろんですけど、あの人は素晴らしいもんですけど、本当に全部一緒には最高です。
最高です、ね、あのそうやってね、この地域を認めてくださる、そしてそこに住みたいとわざわざ外から人が来てくれるって、はい、これすごいことですよね。みんな笹間から若い人たちが出ていっちゃう中で、外から若い人が入ってきてくださるということは、新たに外から価値づけをしてもらってね、
はい、
そのことによってまた日本人の若い人たちも、
はい、
この笹間に入ってきてくださるって思ってますし、特別な場所としてね、これからも世界に発信できる、
はい、
そしてそこに住む人たちが自分たちの町が地域がどれほど素晴らしいところかということを自信持って暮らせたら、はい、それがやっぱり一番大事かな。
そうですね、
私一番怖いのは地域の過疎でね、バスが通らないとかいうことではなくて、心の過疎、これが一番怖いと思っているんです、うんうん、そうした中で自分たちの町は素晴らしいところ、
はい、
地域は最高だって思って自信を持ってね、大好きだっていう気持ちで住んでいただく方が増えるってことは、
はい、
こんなに嬉しいことはないというふうに思います、
はい。
で笹間の地域でですね、
はい、
お二人がこれから叶えてみたい夢、そしてまた実はすでに動きつつあるプロジェクトなどあるそうですので、これからの展望についてですね、
はい、
お話聞かせていただけますか。
はい、それでもちろんあの陶芸祭が一番なんですが、実はこう来年に向けてもう一つやりたいこととして、
はい、
あのこう聞いていただいた方にこう少しその笹間に残念だなって言われるところに、やっぱりこうご飯を食べられる場所とか、こうお茶を飲める場所がないっていう意見がありまして、でちょうどその、まあ、仲良くさせてもらってるおじいちゃんが、まあ、年でちょっと今まで週に2回くらい、実はまだもう90近いの静岡まで仕入れに行かれてた方がいるんですけど、ちょっと続けるのが難しいなってお話も聞いていたので、まあ、その辞めてしまうぐらいであれば、ぜひ私たちその場所を借りさせてもらって、そこでこうカフェとか、あとはちょっとお土産みたいなものを売れるような場所を作りたいなっていうふうに考えてます。
そうですね、ジョセフィンもそこで、
そうそうそう、
はい、
あの結構料理が好きですと笹間にたくさん勉強しましたでしたから、はい、カフェは面白いかなと、
ね、
あのこれはもちろん別の人のためにですけど、笹間の人のためにも皆さん一緒に交流しますはすごく嬉しい、
ね、ジョセフィンはどんな料理が得意ですか。
私甘いものが好きですけど、
甘いもの
そうですか。あのフランスのお菓子を笹間の食材で作るっていうものをやってくれたりして、こうお茶を使ったなんか新しいこうケーキだったりとか、ブルーベリーとか、そうで逆にこの、日本食を教えていただいて、ちょっと煮物とかも少しずつ覚えて、
うんですかお二人がやるカフェをね、今度は目当てに、
はい、
外から笹間を訪れる方が増えるかもしれませんね。
そうですね、
はい、そんな街になるかなと思います。あの私は二人のお話を聞いてるとね、すごくこう夢が膨らむっていうか、これからやりたいことがたくさんあって、
はい、
そして何より私は笹間の方たちがそういう若い人たちの夢を叶えられるように、みんなが協力してくださっている、はい、力を貸してくださってるっていうことに感動しました、
はい、
ね、あの陶芸を通して、はい、様々なあの国の文化が交流し、そしてまた笹間のいいところがまさに日本一素晴らしい場所としてですね、訪れた人の脳裏に焼き付くような、
はい、
そんな地域になること、もうすでになっていますけどね、うん、ますます発信できるように期待をしています。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は笹間国際陶芸祭実行委員会の道川渡美さんと ジョセフィン・マリノさんをゲストにお招きして、染谷市長と笹間と世界をつなぐ陶芸の架け橋をテーマに語り合っていただきました。市政羅針盤、次回もお楽しみに。